皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月7日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題はこの暴落の先にあるものです。今日も日経平均株価、年初来安値を更新しておりまして、欧米の下落を引き継いだ形になっております。グラフを見るとよくわかると思いますけども、横軸に時間、縦軸に株価を取りますと、上が丸くなってくるとこれ暴落の兆しなんですね。もうなんか日本中っていうか、まあ、世界中って言いますか、あらゆる業種にわたって、あらゆるものの値段が、まあ、株価ですけども、丸くなってるんですね。ですからこれ、みんな暴落ですよね。ですから本当にこれから97年の金融危機と日本で起きた、ああいうこと、あれの時にアジア危機、ロシア危機も起きましたが、あれをもっと大きくしたものがですね、今まさにこう進行中だと。これから来るというよりも今進行中だという認識を持った方がよろしいんじゃないかなと思いますね。で、この暴落の先にあるものというのは、やはり全然今までとは違う世界だと思うんです。日本の場合、まあ、ちょっと振り返ってみますとですね、大正7年のバブルの崩壊で、その後昭和に入りまして金融恐慌、昭和恐慌があって、結局今までの政治体制がぶっ壊れたわけですね。で、その後は、まあ、日本の場合は役人、軍人がですね、日本を動かすことになったと。で、二度目が、97年の大暴落ですね。あれで結局、今までの日本の戦後の、いわゆる戦時経済体制がぶっ壊れてですね。で、まあ、グローバリゼーションと申しますか。まあ、アメリカ主導っていうんでしょうかね。外人主導の時代が来たと。で、もうそれ、これで終わりなわけですよね。グローバリゼーションだとか、金融ビッグバンだとか言っても話は虚しくなるばっかりで。で、これで終わりだと。さあ、これで暴落して壊れると。次何が出てくるか。やっぱりそれは体制というよりもですね、なんかそのシステムそのものが変わるということなんでしょうね。だから、本当にこの20世紀ではなくて21世紀だというこの現実を考えればですね、やはりこう今までのように何か一つの大きな権力を使って物事を動かす。まあ役人にしろ軍人にしろアメリカにしろ権力を使って物事を動かすということがもはやできなくなって、そのまあ分散化したシステムの中から一つ始まる。ローマ帝国の分裂と同じですね。ローマ帝国が分裂しちゃった後と同じような状況。あるいはその室町幕府が衰微した後と同じような状況がこれから一斉に広がっていくんだと。いうふうに考えたらいいと私は思うんですね。で、この暴落はですね、やはりおそらく、もちろん外国はもっと大変なんですが、日本においてもですね、今の内閣、野田内閣を相当揺さぶることになると思うんですね。で、結局のところ、なんか、こういう大きな変化というものは想定できている様子がありませんし、物事をやはり全部役人がやってますから、それはわからないと思うんですね。どうしていいのか。だから、それこそ投機筋はけしからんとかですね、あんだかんだ言ってるばっかりで、結局一向に拉致が開かないんだと思うんですね。ですから、まあ日本政府もこれで完全に立ち往生、政権そのものが立ち往生するだけでなくて、もう役人や大企業の連中が完全に立ち往生という感じに私はなるような予感がしますね。で、時期的なことを言ってももうこうやって暴落してるわけですから、この秋が、一つ山場になりますね。で、もう一回金融緩和をしようなんていう話も、それありますんで、日本は、まあもうとっくの昔から金融緩和をずっとやってるんですけども、やはり、欧米新興国、欧米と新興国はですね、物価の上昇がみんな気になってますね。物価の上昇が気になってますから、これ以上なかなか金融緩和ができないという状況だと思いますね。まあ、そういうことですから、結局このまま体制の崩壊に私はなだれ込んでいくだろうと思いますね。あれとあらゆるカードを今まで切ってきたと思います。まあ、政府もできることはいろいろやったし、損失も飛ばしたし、しかしもう本当に万策尽きてるわけですよね。まあ、その状況がここで広がってるわけですから、まあ、おそらくその影響というのは我々の 生活全体にこれは広がってきて、特に失業の問題ですね、日本におきましては、金融の破綻、それから失業の問題が非常に、大きくなってきて、そして財政もですね、これ回らなくなってくるんじゃないかと思うんですね。そういう危機感っていうのは、なんか漠然とはみんな持ってるんでしょうけども、いよいよ来た時ってすごいスピードで来ますので、津波と同じで矢のような速度でこれやってきますから、なんかもたもたしてるとですね、それっきりんじゃないかなと思うんですね。で、世界のこの、様子を見ても、エコノミストだとか、あるいは、フィナンシャルタイムズ、ウォールストリートジャーナルとか、ああいう、金融関係のですね、詳しい新聞を見ても、もうなんかお手上げという言葉以外になかなか出てきませんね。昔は結構強がりも言ってたんですけどね。リーマンショックの後なんかも、それなりに強がりも言ってたんですが、結局政府の権威というもの、政府の金だけじゃなくて政府の権威というものまでもう今失われていますから、だから結局金融市場っていうのも考えてみるとあれ、お上が胴元なんですよね。胴元としてのお上がですね、結局権威を失ってしまったらもうその市場価値は守れないというのが、あれ、やっぱり金融市場の現実なんだと思うんですね。だからもう今更なんか、打つ手なしということで、で、あとはなんか、隣同士、いがみ合って、お前が損したとかね、お前の損は俺のせいだとかですね、お前の損は、俺の損はお前のせいだとかですね、そんなことをですね、互いに言い合ってるような、なんか本当になんか見苦しき、惨状を呈してるというのが、今の実態でしょうね。ですから、やっぱ国民の怒りというのは、おそらく日本もそうですが、欧米新興国ではもう本当にとどめがたい状況にこれでなったと思いますね。やっぱりなんだかんだ言いながら金を渡してですね、金銭的利益で釣ってきたというのが、この20年ぐらいの、世界ですよね。90年代以降の、いわゆる、冷戦崩壊後のニューワールドオーダーっていうのは、よく見てみりゃ金をばらまいてですね、支えてきたわけでしょう。それがだからこけたらですね、結局みんなバラバラなんですね。で、あともう一つやっぱり注意しなきゃいけないのは2002、3年ぐらいからの中国の株価の上昇ですよね。結局この10年ぐらいっていうのはアメリカ中国っていうのが本当にツインになってですね、双子になってあれお金を出して、経済を支えていたんだと思うんですね。その2000年に IT バブルが崩壊するあの時点をもってですね、はっきり言って今までのまともな経済はもう動かなくなってるわけですよ。その先というのは911があってですね、異常ななんか軍事経済みたいな感じですよね。で、同時にその政府が全権を掌握してですね、政府の強い統制の下で経済を動かしてきたというのが、この10年ぐらいの現実だと思うんですよね。特に米中はそうだと思うんですね。で、中国の場合も、その特権って言いますかね、利権を持った企業がどんどん大きくなってって、で、非常にインチキな決算やってるんですけども、このインチキ決算にですね、インチキ決算に目をつぶってアメリカに上場させると。で、そこで掴み金を手にすると。で、こういうなんか錬金術をですね、こうずっとやってるわけですよね。で、ですから、このアメリカっていうのは、中国がなければ金儲けができないし、で、中国もアメリカがいなければ金儲けができない。相互依存型でですね、両立てで、金儲けをやってきたというのが、この10年の米中でしょうね。自然な経済原理で動いてたというよりも、なんか本当にそういう忌まわしき、なんか政治主導のですね、歪んだその、資金循環の中で両国ともに盛り上がってきたという状況だと思うんですね。だから90年代なんかで比較してみると、その自由度というのかな、すがすがしさっていうのが全然ないですよね。この10年ぐらい見てみると。なんかこうみんな本当のことは言えないよみたいなところが非常に強くてですね。だからやっぱり両国とも相当無理をしていたんだと思うんですよね。ですからこれ最終的な私は、そのポイントというのは、やはりこの中国がひっくり返る時だと思うんですよね。で、ヨーロッパはヨーロッパで、自滅型の要因でありますが、さすがにこのユーロをやめるとみんな立ち行かないから、あれあのままズブズブズブズブ、沈むようにですね、 衰退していくんじゃないかなという予感がするんですけどもね。まあ、老大国でもありますからね、ズブズブズブズブこう沈んでいくんじゃないかと思うんですが、この中国って爆発する可能性ありますよね。爆発ね。で、中国の場合は一番その、ポイントとなるのは、前から言っておりますが、大きな銀行の、取り付け騒ぎだと思うんですよね。で、ちょうど今、政権交代が間近に、迫っている時じゃないですか、来年ですからね。ここはやっぱりいろんなことが私起きうると思うんですよね。で、中国ってのはご承知の通り、その、国民党とですね、それから共産党とあるわけですよね。共産党っていうのが、まああれですよね、農民を、組織した、まあ軍隊。これを中核とする連中で、まあ経済なんか全然わかんない連中ですよね。まあ経済といえば略奪ですよね。一方国民党の連中が、まあ改革開放を支えてったわけですね。で、今それがしのぎ削っていて、で、これからその、まあ来年は、まあ、その共産党系にもう一回変わると。国民党系の、まあ、世界と連携した経済重視の連中っていうのは、こういなくなるわけですね。ウィキリークスなんか読んでても、その違いははっきりわかりますよね。中国の出てくる政府高官の中で、共産党系のやつってのは、本当にそのみんな打滑のことを嫌ってんですね。このアメリカのこのウィキリークスの電報にもですね、なんか共産党なんか変なのが出てきてですね、まあ変なのっていうかその言ってることよくわからないですね。会議をぶち壊すようなやつが出てきて話をしたとか、こう書いてあるわけですね。だからその明らかにその中国の役人って言いますか政治家の中にも二系統あって、アメリカ人と商売の話ができて、話ができるやつと、全くそんなこと関係なくて中国のですね、まあ維新だけをですね、強調するだけのやつと、二通りいるんですよね。で、これからだからその共産党系の中国の維新を大事にするという連中になって、しかもそれがですね、まあそれは農民出身の革命家ですよね、元は。でもその子供たちですから、言ってみれば、親が作った特権にあぐらをかいてですね、略奪しかできないのに、まあその、ね、栄養映画を誇ってたって、こういう連中がですね、世間取るわけですから、とんでもない事態になるわけですよね。でもこれ、私はですね、共産党がやっぱり今強いと思うんですよ。例えばですよ、今どっかでですね、中国でどっか銀行あるとしますよね。とんでもなくその腐敗が広がってる銀行で、しかもそれその国民党系の連中が食い物にしてですね、金を持ち逃げしてるような銀行があったとしますね、大きい銀行が。で、これですね、けしからんことをやってる奴さんがいると、あの銀行は一体どうなってんだ、経営者どうなってんだ、金が全然ないじゃないかと。いうような話をこう仮にするとしますよね、共産党系の連中が。で、金がないと言われたらですね、みんなその預金引き出しに殺到しに来るじゃないですか。で、預金引き出しに来たってそれ金ないから払えないですよね。で、その銀行の幹部たちはこう逃げ出そうとすると、それみんなとっ捕まえてくる。で、お前どんな不正を働いたんだと、どこに金持ち逃げしたと徹底的に締め上げる。と、ますますみんな不安になってきてですね、その銀行に取り付け、金、預金を下ろしに来る。で、しかしそのうち大混乱なの。ねえ、あれだけ激しい中国の国民ですから、預金通帳を持ってても金が下ろせないとなったらただで済まないんじゃないですか。そうしたら今度はですね、人民解放軍が出てきてですね、金は払わないけど銃弾を撃ってやるってわけで弾を撃っちゃうと。第二の天安門事件ですね。で、これ始まったらますますそれ、取り付け騒ぎ広がっちゃいますよね。あっちの銀行も危ない、こっちの銀行も危ないっつって。全土にですね、その取り付け広がると、これいよいよですね、人民解放軍がいなければ、人民解放軍の銃の力をもってしなければ、国が統治できないという状態になりますね。これまんまと共産党の思うツボですよね。これでその国民党系の連中の財産はみんな召し上げですよね。どんな不正なことをしたんだと。なんでその銀行に金がないんだと。で、どの外国人と付き合ってたと。どの外国人に金を渡したと。まあ、そんなこと言えばですね、アメリカでも、ヨーロッパでも日本でもですね、関係する会社とか人をみんな締め上げられて金も吸い取られてですね。で、結局ですね、国民は昔の文化大革命のようにですね、協力した奴があったら殺しちゃうぞつってですね、またその恐怖政治の中にこうと締め込まれる。まさにその銃を持ってですね、銃の力で統治するという共産党の一番その、まあ、わかりやすい政治に、私はこれ、先祖返りするんじゃないかと思うんですね。で、最大の暴落って言いますか、大騒ぎはその瞬間だと思うんですよね。中国で巨大な銀行取り付けが始まるとですね、もうそれはやっぱりみんな慌てふためいてですね、なんか物を売って、現金に変えて逃げようとするしね。 で、その瞬間、ありとあらゆるものが、それこそ金融資産だけじゃなくて実物資産から何から何まで私は叩き売られるんだと思うんですよ。そこがやっぱり今回のですね、一番大きな変化のポイントですね。昭和恐慌の時はですね、あの後、共産主義って出てきましたね。共産主義って出てきたし、それから、この間のその、97、8年の時は、アジア危機とかロシア危機があって、まあそこで、あるいは日本の場合は金融ビッグバンということがあって、で、まあその金融の体制とかなんか変わっていきましたよね。国家の危機がありましたね。で、今回はやっぱそれがですね、私中国発で最終的に一番すごいのが来るんじゃないかと思うんですね。だから言ってみればこの30年間中国が蓄えた金、国民党が蓄えた金、あるいはそれをですね、共産党に渡して共産党を食わしてたわけなんだけど、まあそういう金が一旦ですね、全部吐き出される時が来るんじゃないかって予感がするんですね。で、そこの時にですね、やっぱり一つシステムが変わるんじゃないんでしょうか。だからもうアメリカは一心同体ですから、もうこれは救われないと思うんですね。まあその時までヨーロッパがズブズブズブズブ沈みながらまで生きてればですね、まだ多少何かできるかもしれませんが、まあ、私はあまりそれは期待できないんじゃないかなと思うんです。なんかヨーロッパの様子見ててもですね、まあ先人の苦労を忘れてですね、まあ本当にバブル的なね、いかがわしいデリバティブズだとか、なんか不動産投資だとか、危うい開発に相当な金を突っ込んでますよね。あれやっぱりこの先祖の苦労を忘れたですね、まあ若いヨーロッパ人たちのですね、愚かな行動だと思うんですよね。だからあそこも難しい。で、今のところですね、金っていうか通貨は円とスイスフランが高いわけですよ。で、スイスってのも、まあ、見方によってはあれヨーロッパの島国ですよね。あそこだけちょっと違った国で。日本は文字通り島国で。ですからまあ、本当はスイスと日本でね、なんか新しい金融システムってのを考えていけばいいんじゃないかと思うんだけど、まあ、はっきり言って野田内閣には全くそういう、今、見識がないと思いますよ。野田さんと前にそのインタビューしたことあるんですね。インターネットラジオで載ってると思いますが、とつとつとこう喋りますよね。でもなんか論文よく週刊誌に載るんですが、なんか縦板に目ですごく激しく立派にちゃんと文章を書いてますよね。あれ本当に野田さんが書いたんだろうかと。まあ言っちゃ悪いんですけども、なんかそんな気すらするような感じで、なんかですね、ちょっと本当にこれから来る危機どうなるかと思うんですよね。だから本当は日本とスイスがしっかりしてですね、欧米ずっこけちゃって、しかもあいつらはそのイスラムとの戦いの真っ只中になっちゃいますから、金がなくなるだけで済まないわけですよ。後ろからイスラムが弾を撃ってくるわけでしょ。イスラム過激派がね。あるいは国内で起こっている連中が騒ぎ出すわけでしょ。イギリスで起きた、打ち壊し騒ぎのようにですね。だからしばらく動けないですよ。動けないんで、ここはやっぱり日本とスイスがよっぽどね、まあ頑張っていくしか私はないと思うんです。もういいとか悪いじゃなくて、結果的に強い通貨が円とスイスフランなんだから、もうこの2カ国で何とかするしかない。これがやっぱりですね、自然な結論だと思うんですね。だから体制っていうものが20世紀とは全然変わるんでしょ？大国の覇権の時代じゃないんだと思うんですよね。信用の時代だと思うんですよね。クオリティと信用の時代なんじゃないの？21世紀ってね。やっぱそういう大きななんか、体制の転換をしなきゃいけないんですが、さあ、それをちょっと今の内閣じゃ無理そうですよね。やっぱ解散になっちゃう可能性ありますよね。あれ大同団結してみんなやってますけども、ああいうのっていうのは、緩んだ時は大変ですからね。うまくいかなくなり始めるとみんな逃げ出しちゃうんで。まあだから、いろんな可能性を我々は考えておかなきゃいけないんじゃないかなというふうに、まあ今思うんですね。で、それにしましても、やはり、ヨーロッパのこの国家危機というのは、非常にやっぱり象徴的な感じがするんですね。ギリシャの危機がひどくなりまして、で、ギリシャってヨーロッパ文明の一番初めですよね。それからポルトガル、スペインがひどくなりまして、ここは大航海時代の立役者ですよね。こうやってなんかその現代のヨーロッパを骨組みとして作ってる国がですね、やられてしまったということは、まあ今のヨーロッパの体制そのものをですね、考え直せということだと思うんですよね。まあ、ギリシャとその前があるわけですね。ヒッタイトの方から、ずっと人々、文明を起こってきたっていう歴史もあるわけですし、ギリシャをどうしてスタートとするのかという一つの、ね、そういう哲学がそこにあったわけで、それをもう少し考え直してもいいですよね。あるいはその大航海時代だってよく考えてみれば、イスラム教との
対決ですよね。イスラムの連中に貿易の利益を渡さないためとかあったわけですよ。ギリシャ、そうですよね。ギリシャのその前って言えば今のイスラム教の地域ですもんね。だからやっぱりよく考えてみればですね、イスラムとの対決っていうことを言ってる限り、ヨーロッパも自滅以外ないんですよね。こう、ね、八百万の神の日本みたいにとは言いませんけども、とにかくですね、こう平和共存を、なんて言いますかね、模索していく以外に生きる道はないわけですね。まあそう考えてくると、なかなかあの連中も大変だと思いますが、まあとにかく、この暴落の先にあるもの、容易ならざるものがあると思いますから、まあ注意してやっていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、この暴落の先にあるものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。